どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。先ほど東京の方から帰ってまいりました。いやー、久しぶりに車で行く東京だったんですけれどもね、大変っちゃ大変だけど、あんまり、夜中、まあ帰りは夜中は夜中だったんですけど、まあ12時にならないと割引になる、ならないみたいなことを考えずに帰ってきたんですよ。まあ、結果なんか割引かれてましたけどね。で、行きも、まあ翌日の昼間から自分のイベントをやったので、あんまり遅い時間に出てね、着いたのがギリギリとかになったら困るから、結構早い時間に出て、で途中で寝て、みたいな形で、行ったんですけれども。いやー、行きがね、5時、6時ぐらいに家を出たので、もうね、浜松に9時前に着いてたんですよね。夜9時前。で、なんかご飯をね、浜松のサービスエリアで食べたいなと思って入って、で、いくつかいわゆるその、イートインスペースがあって、お店があって、買って帰ってきて、そこで食べるみたいなスペースあるじゃないですか。レストランというよりは。で、そういうお店がいくつか空いてる風だったので、あ、どれにしようかな、みたいな感じで行ったら、全部もう閉店していて、閉まっている途中だったんですよね。で、いつもだと、だいたいサービスエリアのああいうのって、1個は、夜中まで24時間やってくれてて、それは持ち回りなのかなんかわかんないですけどね。例えば今日は餃子屋さんが空いてたら、明日はうどん屋さんが空いてるみたいな感じなのか、基本的にここはうどん屋さんが24時間ずっとやってるんですよなのか、普段ならそういう形なんですけど、まあそれも空いてないで全部閉まってるんですよ。まん延防止措置で。で、まあ、あったかいものが食べられないから、仕方がないから併設しているコンビニで買ってきて食べるんですけれども、なんか腑に落ちないんですよね。こういう話あんまりラジオでしたくないんですけど、しないようにしているんですが、なんかね、なんていうのかな、まあ、100歩譲って居酒屋でお酒飲んで大声出してっていうのが感染を助長すると、まあしましょうよ。まあするとしてです。で、それも8時までは OK で、8時1分からはウイルスが活発になるからダメとかいう証拠もないのに休まされてるのも、まあ100歩譲ってしょうがないとして。だから夜中に延々やってる、一軒やってるってさっきね喋ったようなことがないのももうしょうがないと。考えましょうか。まずは。だけれども、あのサービスエリアのイートインスペースで食べてる人っていうのは、まあ深夜バスで休憩で来てる人とかは別としてね、まあでも休憩時間って30分も1時間もないから、ああいうものを注文して食べる時間はないんですよ。飲み物買ったり、ちょっとしたおにぎり買ったりして食べるぐらいしか時間がどうせないんですよね。ということはほとんどが乗用車で乗り合わせてきた人たちなんですよね。家族にしろ友達にしろ。で、車の中に一緒に乗ってる人たちがやってきて、そこの温かいものを買って、イートインスペースで食べるっていうことが、いわゆるそのウイルスを蔓延させる原因になってるとは到底思えないんですよね。その人たちが蔓延するならもうそこで蔓延してるわけで、で、しかもその人たちは、そういうお店が空いてないから、コンビニで買って結局イートインスペースで食べてるんですよ。じゃあ、お店が8時に終わる意味は全くないですよね。ないんですよ。なのに温かいものが食べられずに、まあもちろん、ね、インスタントのうどんとかインスタントのラーメンとかおにぎりを電子レンジで温めたりしては食べれないことはないですよ。そうやって食べてるんでしょうけれども、なんか腑に落ちなくて、それがルールだから、決められてるからじゃなくて、それが蔓延防止になってるかどう 果を考えるべきですよね、本来ならね。特に今後、それが本当にまん延防止になってたのかという検証がないと、今後、例えば今回の新型コロナが収まったとて、同じようなことが起こった時に同じことが起こるわけですよね。だから、それって全く考えられてなくて、とりあえず患者数が増えたから、お店を8時までにしますっていうのを2年ずっと検証もなくやり続けてて、しかもさっき言ったみたいに居酒屋とかは100歩譲って隣の人の席が近かった場合にやっぱり椿が飛んでそこから感染したりクラスターになる。まあそれを認めるとして、サービスエリアのレストランというかそういうイートインスペースで食べるものをやめちゃう意味はもう、まあ全くないと思うんですよね。だから、まあ我慢できなくて東京でもね、9時以降でもやってますみたいな居酒屋さんも見ました、いくつか。僕は入らなかったですけど、まあたまたまね、うん、入ってもいいんだけど、入らなかったですが。なんか、もうちょっと考えていかないと、この先が大変なことに、もうなってんだけどね、もう大変なことになってるんですけれども。いや、そんな風に感じた、あれですね、旅になりましたね、東京にね。いや、突然に暖かくなりましてね、話がガラッと変わりますけど、先週ぐらいまであんなに寒かったのにですよ。もう夜ね、サービスエリアとかで泊まって、もう長袖 T シャツの上に半袖 T シャツっていうのが僕のいつものスタイルなんですけど、その上にフリースを着て、そして MA1 タイプのジャンパーを着てっていう形。で、先週まではそれでも相当寒くて、もうよっぽど寒いところでロケの仕事とかある場合はさらにその上からコートを着たりとかしていたんですが、いらないですね。帰りしの、愛知県の岡崎のサービスエリアに寄った時、夜中ですよ。4時とかですかね。一番寒い時間ですよね。結局フリースも着ないで T シャツ2枚でも、まあ、ちょい肌寒いぐらいかな。まあ、気持ちいいぐらいです。眠いから。眠いからちょうど冷えて、ああ、気持ちいいなって感じれるぐらいの温度ですね。一気に春が来た感じがいたしますね。まあ3月ですからね。3月ももう半ばですから、まあもちろん春は来てくれないと困るんですけれどもね。はい。まあそろそろ春の声も聞くと。本当にね、つい先々週ぐらいまで、滋賀県のその仕事の時ある施設でね、すごいですよ。ホースから落ちた水がね、つららのように固まって落ちて、下の水たまりも凍ってるんですよ。だから、スパゲッティの、食品サンプルみたいになってるわけ。昔よくあった、フォークが浮いてる。ああいう感じで氷がね、ホースまで繋がっているという状態になってました。写真撮ればよかった、忘れてましたね。その時携帯持ってなかったのかな。たまたまね、後で写真撮ればよかったなと思いましたけど、その時でも昼間は暖かい感じでした。で、先週もまだね、そこのロケ地はね、朝はまだ寒かったです。コートは一応必要でしたが、おそらく今週からは朝一でもコートまでは必要ないんじゃないかなと考えてます。ちなみに先週ももう暖かい靴とかは履いてませんね。で、朝一だけコート着てて、もうすぐ暑くなるんで、太陽が出てきたら暑くなるから脱いじゃうみたいな感じで、やってましたので、もう皆さんお待ちかねの春がもうやってきますからね。皆さん心待ちにしてたでしょ。まあ冬が大好きっていう人もいるから、世の中にはわかりませんけれども。まあでもそんなこんなでね、いろいろとあった東京行きでございましたけれども、まあその辺の話を今日はしていきたいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここからスタートです。
all mobile telephone unit support must be turned off as it will interfere with the navigation and control systems of the aircraft. Thank you.
お風呂ラジオ。さあ本当に久しぶりにマイカーでの遠出ということになりまして、まあね、前にもこの番組でもお話ししましたけれども、自分の車が壊れて1年間軽トラ生活で、新たに来た車、まあ十数年落ちの車ですけど、前の僕の大魔王一応3号になるんですかね、1、2、3号、大魔王3号と同じ型の大魔王4号来まして、非常に快適に行ってきました。前のオーナーさんがまあ大事に乗ってたんだろうなという感じがします。いろいろと足回りとかもね、改造されてたりとかして、で今回初めてですよ、装着されているナビを使いましてね。ちなみに前に言いましたっけ、前のオーナーの住所分かるって言ってたやつ消しました。さすがに前のオーナーの自宅が分かったとて仕方がないので、大阪南部の方でしたけどね、消しましたからもう分かりません。その人がどうも仕事で行っている先の住所も全部消しましたね。で今回はいつも止めている駐車場があるんですけれども、東京行った時に安い駐車場がね、都内で、ど真ん中じゃないんですよ、少し外れてるんですけどね、非常に安い駐車場があるので、そこを起点に、いわゆるそのナビを登録いたしまして行ってきました。いや、いつも Google マップを使ってるんですけども、東京のね、大橋ジャンクションっていうのがあってね、これ東名高速道路とか来て、首都高とか湾岸線とかにこう振り分けるようなあれなんですけれども、でっかいそのなんていうの、輪になってるわけですよ。で、ぐるぐるぐるぐる回らされながらどんどん地下に放り込まれるのね。で、すごい深いところの地下でこっち行きあっち行きで分かれるような構造になってるんですけど、そこまで行くと携帯電話の電波が飛ばなくなって GPS を受けれなくなるので、もう Google マップは何の役にも立たなくなるんですよ。で、いつもどこで出たらいいかよくわからない状況になって、だいたい間違えちゃうんですけど、覚えない、僕も僕なんですけどね、何遍も言ってるのに。で、結局よくわからないまま、よくわからないところで出て地上に出るとやっとナビが生きるみたいな状況だったのが、やっぱりね、ちゃんとしたカーナビはね、今この車がどこにいて、 GPS 信号っていうのは同じですからね、衛星から飛んできてる信号ですから同じはずなんですけど、失ったとてこの車がこの方角に向かって、で、このスピードで走ってるっていうことは、ここにいるはずだっていうのが多分分かってるんでしょうね。だから、こと細かに間もなく出ますということとかもちゃんと出て、で、よし、これで完璧だと思って、その指示通りに出たら、出口が間違ってました。間違ってはないんですけどね。もっと近い出口があったはずなのに、だいぶ手前で出されちゃって、いわゆる普通の下道というか、一般道を走らされる羽目に陥りまして、10キロぐらいですかね。10キロぐらい手前で降ろされちゃいましたね。だから、なかなかその一長一短あるんでしょうね、やっぱりね。その辺はね、Google マップだと一番近い出口で必ず指示するんですけども。まあだから難しいとこがありますし、帰りはね、帰りは自宅、自分家を登録してそのまま走ってきたんですけど、ついてるナビがまあ意外と新しくて、今の現行品のおそらく一つ前ぐらいの2019年に発売されたっぽいんですよ、調べてみたら。で、2019年だから、まあまあつい最近じゃないですか。なのに 新名神がなくて、空中飛んでましたね。どうなってんだろうな。ないわけないんですけどね。2019年発売だけど、もっと前の地図なんでしょうか。もしかしたら。内蔵されてるのが。息は、どうだったのかな。あんまり気にせずに走っていたので、そこを地図上飛んでたかどうか覚えてないんですけど、あんまりちゃんと見てなくて。で、その時ね、生配信で流しながら、読み上げ組んで読み上げてもらってツイキャス配信をしていたんですけれども。まあ、もちろんツイキャスの画面もじっと見てるわけではないですけど、もちろんね、ナビの画面もじっと見るわけじゃないじゃないですか。車運転してたから。でも、気にしてるとチラチラ見るんですけど、気にしてないと見ないですね、あれね。特に行きはね、ナビがどんなもんかよくわかってないし、で、検証のためもあって、Google マップも出してたりしたので、そういうのもあってね、本当のとこどうだったかわかんないですけど、とりあえず帰りの、愛知県、岐阜県、滋賀県に入る手前ぐらいまで空中飛んでましたね。だから、この信号曲がれとか、もうすぐ、出てくるところ右だとか、そんなことばかり言うんですけど、まあ、なんせこっちは高速走ってますから、空飛んでるのは困ります。あれ、地図の更新っておいくら万円ぐらいかかるんですかね。昔のナビってね、まだハードディスクナビでさえなかった DVD ナビとかの頃に、新しい地図の DVD 買うと、ものすごい、もう新品買えそうな値段言われてましたよ、僕の友達なんか。でも新品が30万とかして、当時。でも、その、新しい DVD は15万だから、これ DVD 買うわ、みたいなことを、なんか言ってましたね。もう、20年以上前の話ですから。まあまあ、その頃とは全然話が違うんでしょうけど、今は。データを入れるのに、多分、あれでしょ ?SD カードとかで買って、で、更新するんでしょ、多分。もしかしたらネットワークで繋いで、ネットワークから引っ張ってくる方法とかもあるのかもしれないですね。それ調べてないからわかんないですけど。まあ、新しい地図にしといた方が、ナビを今後も使うのであれば、やりやすいでしょうね。でもやっぱり、知らないとこに行くと、やっぱりナビがあるないでは大きく違うし、ただ、未だにね、取説をちゃんと見てないので、ナビを指定した後に取り消す方法とかがよくわかんないんですよ。Google マップならペケボタンポンと押せばもう完全になくなっちゃうんですけど、それはどこのボタンを押せばこのナビをやめてくれるのかがわからなくて、だから今のところまだまだ模索中って感じですよね。で、Bluetooth でタブレットつないで録音してる音楽とか聞きたいんですけど、たまにね、そのアプリがなってないと、Bluetooth で繋がった瞬間になんか音楽を流すんですよね。でもその音楽にね、覚えがない。その音楽はタブレットの一体どこに入ってるのかもわからないです。何の音楽かもよくわからない。なんかクラシカルな感じの音楽がかかってますけどね。よくわからないですね。で、今のところ、携帯電話とタブレット2つと iPod Touch と全部つながるようにはしてあって、で、どこからでも音楽とか、ラジコ関係とかね、とかもかけられるようにしてあるので、まあ快適です。ただやっぱり Bluetooth っていうのはね、まあ車だとそこまでブツブツしたりしないですけど、前にも言いましたがね、Bluetooth のイヤホンとかしてて、都会に行けば行くほどブツブツ切れるんですよ。で、今回もちょっと前に買った骨伝導 Bluetooth イヤホンでいつも快適に聞くんですけど、やっぱり渋谷とか新宿とか行くとほとんど聞けないですね。ブツブツブツブツ切れて、やっぱり妨害電波がそれだけ飛んでいると。妨害してるつもりはないんでしょうけれども、僕にとっては妨害されている電波がたくさん飛んでいるんだろうなと、そんな風に思っています。まあ、土曜日はアイドリング推しメンラジオというラジオをね、このラジオとは別にやってまして、まあ、一応僕がやっているいろんな番組の中では、一番 聞いている人が多い、かつて聞いていた人が多かったと言った方がいいかもしれませんけれども、聞いている人が多かったラジオ番組のイベントをやってきました。まあ10たす1周年、11周年記念だったんですけれどもね、新宿ロックカフェロフトという場所でさせていただきまして、いやーまあまあ楽しかったですね。その収支とかはよくわからないですけど、まだ。まだちょっとはっきりしないところがあるので、まあ多分プラスにはなってないです。赤字は赤字ですが、まあでも非常に盛り上がったので、良かったんじゃないかなと思っているんですけれども。なんかね、まあ、アーカイブをね、今回ね、配信もしたので、アーカイブを残していただいているので、まだまだ見れますので、皆さん見ていただきたいなと思ってるんです。せっかく盛り上がったので、一部、二部ともに、配信、アーカイブは2週間残りますので、ということは、今日から言うと、来週の月曜日、再来週の月曜日はもうないですね。来週の土曜日ぐらいまでおそらく残っているんじゃないかなと思いますので、ぜひ見ていただきたいんですが。まあ、物販系のね、グッズもいろいろと作って、で、僕も新しい T シャツを作ったんですけど、全然売れなかったので、そちらのベースとかに置いてありますので、ぜひ買っていただきたいなと。森風花ちゃんというね、アイドルに、ゲストに出ていただいたんですけれども、その子とコラボしたアクリルキーホルダーもありますし、で、僕の T シャツとかも新しいのがあって、で、古いもの、昔の T シャツの在庫でタオル、あのあたりはぐっとお安くお買い求め、安いお値段に改定いたしました。なんせ在庫が多いんで。だから2000円で売ってたタオルは1000円に、3500円で売ってた T シャツは2000円になっておりますので、この機会に買っていただければなと考えておりますので、ぜひともよろしくお願いいたしたいところでございます。ベースで大魔王ラジオチャンネルで調べれば出てくると思いますし、僕もちょくちょくつぶやくようにいたしますので、よろしくお願いしたいところでございますね。はい。そんなこんなで推しているアイドルグループが昨日解散いたしまして、まあそれはドロータ工場でも散々話をするのでここではどうかと思いますが、まあエンディングにちょっと話するかも。まあまずはとりあえず朗読のコーナー何を読むかはこれから決めます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週は柳田邦夫さんドラ猫観察記というものを読んでいきたいと思います。36ページですね。スイスに住む友人の家では、 ある日語学の教師の老婦人が変な泣き顔をしてやってきたそうである。市の犬の税が3割とか引き上げられるという際であった。私たちの生活ではとても今度のような税は払うことができません。これまでは無理をして育ててきたけれども、もう仕方がないから今朝役所へ連れて行きましたと言って、また大いに涙をこぼしたそうである。役所というのは犬殺し局のことであった。税を払わぬ犬は東京などとは違って一匹だって存在しうる余地がないのである。仮に殺さぬことにしたならば、街頭にたくさん餓死した犬を見かけねばならぬ。野良犬という言葉がもうちょっと説明の難しいまでに犬の文明も進んでいるのであるが、それにしてはジュネーブなどには街で見かける犬の数が多かった。独り者が犬を飼っている例が多い。犬と話をしている老人などをよく見ることがあった。5階3階の窓から顔を出して吠えもせずに通行人を眺めている犬をいくらも見るような社会であった。雨の晴れ間などに大急ぎで犬のために散歩をしてやるという実情である。たまたま一人で外出した時などには、まごまごとして入り口で待っているのがことに不憫に思われると言っている。旅行や病気の際には飼い犬を預けておく下宿屋のようなものもあるが、物入りでもあり、かつ心もとないからなるだけ旅はせぬようにしている。そんなら猫はどうであるかと気をつけてみると、まず第一に猫勢はない。それなのに人に飼われている数が著しく犬よりも少ないように思われた。日本でもすでに認められるがごとく、犬は人の家来であるが、猫の方は本当の家畜である。住宅の付属物である。鍵をかけて出入りをするようになれば、猫だけを残して家を開けることは困難である。そうしてネズミを駆除するには他にも方法が新たに備わった。一般に人間は猫を疎遠にする傾向を示している。女三宮や冥府のおもとの有名な逸話はほどなく下史がたい昔語りになっていくかもしれん。我々の国でも猫を可愛がりすぎるとネズミを取らぬようになるからと称して、アワビの殻の日を重ねて空虚であることを念頭に置かぬような主人も多くなった。市中にはトビやカラスの来訪が絶無となり、引き潰されたネズミの久しく横たわっているのを見ても、猫の食物の自由にして、また豊富なることは想像せられる。猫は我々の愛護なくして、いくらでも生存し得るのである。人と猫との間柄の次第に、経緯していくのは当然である。ベネチアの水の都で、ダニエリの旅館に久しく遊んでいた頃、番頭がどこかのおばあさんに話しているのを聞くと、この宿の地下室はドラ猫の多くいるので有名だそうである。妙なことを看板にしたもので、ホテルでくれる小冊子にもこのことが興味多く記してある。ご希望ならばご案内をしますとも書いている。ベネチアの穴蔵ならば、大抵どのくらい湿気ているかも想像しうるが、その暗いところに何十代以来とも知らず、野獣のごとき猫が生息して、その数幾何たるかもわからぬという。しかも、給仕人の話によれば、毎日一定の食物を口元のところに置いているのだそうで、丸々の野良猫でもないが、とにかくもう家畜のうちではない。私はこの話を聞いたとき、日本の客商売の家に招き猫と称して、座布団の上などに猫の土偶を置く風習を考え出しておかしかった。物々しいダニエリの広告ぶりはいつ頃から始まったか知らぬが、古くあるホテルで穴蔵の中に猫のいないものが果たしていくらあろうか。食物ばかりはその辺に散らばって誰も可愛がってくれるものがなければ、結局は地下室にでも入って繁殖をするより他はない。主人を恨み大墓なんで山林に遁世しようという義勇義女のごとき猫があろう道理はないからである。冬も暖かなローマのことなどは、風来人の自然の隠れ家であるのみならず、同時にまた宿なし猫の楽土でもあった。このことはもう誰かの寄稿に書いてあるかもしれぬが、フォーラムをはじめとして死に接した大小の廃止は、ようやく彼らの領分であって、 倒れ横たわる聖火神殿の石柱の上にも、新たに掘り出された旧王の塚穴の中にも、いつ行っても人を見て蹴り逃げる彼らの姿を見ない日はないのである。カピトルの丘の北のふもと、今の朝屋の第一聖帝の記念塔の傍らに、壮大な残骸を止めたトラジャン艦跡のごときは、周囲が高い石壁で降ることが固いために、数十の野良猫が常に悠々として遊んでいる。カエルとかトカゲとかいうものを食料としているのだろう。いずれも人間からは独立して、自在に新たなる社会を作りつつあるように見える。ゆくゆくこの種族の共同生活が、イタリアの特殊の環境に促されて、いかように展開していくものであろうか。後年あるいはこの問題の興味のためのみに、いわゆる救援の塗布を漂い来るものがないとは言われる。猫と人間との最初の交渉、はたこの動物の分布の経路などに関しては、今なお解明せられざる歴史のクマが多い。それにもかかわらず再び彼らの目から見れば、何ともするあたわざる偶然の原因に基づいて、その文化が激変をしようとしている。しかもその原因があまたの海山を隔てて、世界至るところのこの種族のすべてのものに共通であるということは考えさせられる。東京に帰ってみると、自分の家などにもやはり依然として昔ながらの野良猫の一家庭が自分の家庭と存続して続いていた。白がちの赤毛のブチで、顔の至ってひらめなのが特徴であったが、今もってブチのありどころまで脈々同じ猫が次から次へと代を重ねている。宅の大きい娘が生まれるよりもさらに以前から、多分はこの邸内より外へ移住したことがなかろう。初めてこの縁の下に来て住むようになった初代のメス猫にもかすかな見覚えがある。何かの心得違いで元の飼い主から別れてきたものにそういなかった。それが年増しに気が荒くなって横着な面をして見向きもせずに庭前を過ぎ去るようになった。そのくせ我々が見ている限り寸分も油断をしているのではなかった。そうして食物の安全なる求め方については飼い猫に数倍する技術を持っている。はい、36ページなんで一気にいけると思ったんですけど、もう言葉が難しすぎて15ページですけど、今日はここで終わります。続ける自信がない。もう読めない漢字が多すぎて。このアプリのね、前々から言ってますけど、下読みをしない僕も悪いんですけど、下読みしたとて、もう読むときには忘れてるんですよね。だから、このアプリ上のところにこう、振り仮名を打てるような状態になってたりとか、もう分かりにくいので全部振り仮名打っといてほしいなと思うんですけど、まあ、それは一応今のところ叶わないという状況でございますね。はい。なので、15ページしか進みませんでした。多分間違ってるとこ、多分にあると思いますけれども、また来週この続きを読んでいきたいと思います。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は途中まで、ここまでです。
大魔王ラジオチャンネル。
はい、ということでね、昨日日曜日は、僕が応援している狂い酒センターロードというアイドルグループが、解散ということになりまして、4年半ぐらい活動していたそうですけれども、まあ僕が応援し始めて2年ぐらいですかね、2019年の頭ぐらいから。でもライブを初めて見たのは2020年になってからかな。多分そうですね。だから2020、2021、2022だから2年ぐらいですか。半分も応援できなかったわけですけれども、まあ、僕が応援している子はそのまま引退ということで、まあたくさんいろんなそういう引退される、卒業される、解散するみたいな、ライブとか、まあそういう状況っていうのはね、アイドルを応援しているともうしょっちゅうやってくるので、正直言って。で、僕はまあまあそういうのもふんわりと。あんまり本気になるとしんどいだけなので、 ふんわりと応援をしながら、まあでもやっぱり解散とかやっぱり泣いちゃうんですけどね。なんか今回結構その僕の中ですごく重い感じになっていたので、余計にちょっとね、来るものがございました。まあでも、なんだろうな、別にアイドル応援してると楽しいからみんなアイドルを応援しましょうよって言ってるわけでも何でもなくて、何かこう、人のことを応援するのもそうだし、自分が何かをすることもそうだろうし、なんか、一つの自分の中で打ち込めるものがあるっていうのは、やっぱ幸せだなと思うんですよ。だから若い女の子たちを応援してその瞬間その輝いている時しか見れないものっていうのがやっぱりあって、それを応援させていただいている立場なのでね、まあそうやって頑張っている人たちを応援して、でまあ彼女たちもやっぱり将来がありますから、20年後、30年後までそのグループでアイドルができるかっていうとできませんから、まあできる人もいるんでしょうけど、なかなかね、普通はいないですよね。だから、次の未来、一歩先をどうするかをみんな考えるわけで。それはまあ多分僕らでも一緒ですよね。今、本当に仕事がなくて困っている僕に、新たなる何かが舞い込んできそうな雰囲気が今あります。はい。ちょっともしかしたらそれがうまくいけばちょい忙しくなるかもしれません。そうやってなんか待ってたら来るってことでもないですし、かといって一生懸命こっちからアプローチしたからといって来るわけでもないですし、難しいところですね。僕はずっと待ってその餌でいろんなものを釣り上げてきた方なので、仕事に関してはね、特にね。だから、待ちをするのは意外と慣れてるというか、で、今回もすごく待って、もしかしたらっていうのが話が来たので、その形っていうのをこれからも続けられるのかもしれないなと思っていますけれどもね。はい、ということで、まあまあ、とりあえず、応援する、頑張ってる人を応援するっていうのは、こっちも頑張るっていうことですから、まあ頑張っていきましょう、本当に。歳関係ないですよ。50だろうが、70だろうが、できることはまだまだあると思って、一つ一つやっていく。地道にね、やっていくことがこれから先なのかなと思っております。また、イベントも、ちょっとずつ復活させていきたいと思っておりますので、皆さんよかったらお付き合いいただければなと思います。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ今週はここまでです。暖かくなってまいりました。今度はね、もうちょっとしたらお風呂入ってるのが大変な時期に、お湯が冷めてっていう時期が過ぎて、暑くて入ってらんない、休憩を入れないとっていう時期がもうすぐ来るので、それはそれで怖いなと。毎年のことですけどもね、もう10年もやってる毎年のことですけれども、怖さもございます。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオまた来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。